者のお話は防衛協会の立野先生から、その聖書の箇所を宗教員の人に読んでもらいます。今朝ご一緒に拝読します聖書の言葉は新約聖書、聖書の後ろの方の61ページ、新約聖書の61ページ、マルコによる福音書第1章3節4節です。
拝読します。荒れ野で叫ぶ者の声が知る、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。以上です。
おはようございます。種田三等家という人の句に、こういう句があります。まっすぐな道で寂しいという句です。まあ、人生のほとんどを放浪して句を作り、まあ、その作り続けた三等家が道について一体何を思っていたんだろうなと思います。まっすぐな道で寂しい、まあ、自分の人生を振り返ったのだと思いますが、この寂しいという言葉になぜか心を打たれます。本当は自分でももっとまっすぐな道を、また人生を歩みたかったのだ。でもそれができなかった。しかし後悔はあっても自分の前に進む道はまっすぐなのだという意味なのかなと思います。まっすぐという中に永遠というのを見据えているかもしれません。またこのまっすぐな道の中に神聖さというか神を見ていたのかもしれません。まっすぐな道で寂しい、まあ、この時期にこの読むと、私たちはこのクリスマスの待つこの道のことを思い浮かべるのです。マルコによる福音書もイエス様の宣教活動に先立って洗礼者ヨハネの活動を紹介しています。まあ、洗礼者ヨハネの登場は、まあ、預言者イザヤにも告げられていたものです。まあ、活動の中心は何かということは、悔い改めを述べ伝える、キリストの到来を準備するということにありました。まあ、そのために道を整えて、その道筋をまっすぐにせよとイザヤの預言通り出てきたのだと書いてあります。イエス様の前に来た洗礼者ヨハネの役割は、神様への道をまっすぐに整えることでした。まあ、この道は永遠の道であり、正義の道でもあります。曲がったりそれたりはしない、それだけに厳しい道かもしれません。まっすぐな道っていうのはその厳しさがあるのです。まあ、しかしそのまっすぐな道に耐えるだけの力を神は人間に与えているのかなと思います。実は昨日ベツレヘムというところから一本のメールが届きました。とっても悲しいメールでした。それは何かというと、今年はクリスマスの礼拝ができないかもしれないというメールでした。ベツレヘムというのはイエス・キリストがお生まれになったところですから、クリスマスの礼拝を盛大にやらなければいけないところだと思います。しかしそれが今年はできないというのです。まあ、ニュースを見られた方もおられると思いますが、12月6日にアメリカのトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と承認する、この発言からです。この発言から実はイスラエルの中、また中近東が不安定になり、もう今は紛争状態になっております。ベツレヘムでも昨日35人の方が亡くなった。それは銃撃戦で亡くなったのでしょう。その中に子どもたちが12人いたというメールが届いたのです。私たちはクリスマスを迎えるとき、この時になぜベツレヘムで、神がこの地には平和があるようにと言われたところで殺戮が繰り返されるんだろう、そのことを思いながら暗い気持ちになりました。しかしその最後にメールはこういうふうに閉じていました。しかし神は必ず道を開いてくださるであろう、どんなに痛めつけられ、どんなに苦しみになったとしても、イエス・キリストは必ずここにお生まれになる、またやってきてくださる、その道を誰も閉ざすことはできない、だから共に平和を祈ってほしい、そういうメールでした。道は、神の道は決して曲げられることはない、必ずまっすぐにつながっている、それを信じようというのです。イザヤ書は洗礼者ヨハネの出現を、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという言葉で言い表しています。自分たちの人生を悔い改めて神様にまっすぐに向かうように導くというのです。 私たちの前なる道はどうでしょうか。まっすぐ神様に向かっているかどうか、そのことを悔い改める一日でありたいと思います。イエス・キリストはまっすぐの道の先におられる、そのことを信じて今日一日も歩み、またクリスマスを迎えていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。平和な世界であるように見えても、しかし世界中にはさまざまな問題があります。このクリスマスの時期、一人一人が罪を悔い改めて、あなたの平和を待ち望むことができるように導いてください。今日の学院生活の上に豊かな主の祝福がありますように、この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお伝えいたします。アーメン。